皆さんはよく夢を見られるでしょうかね。けど夢見ても大抵はね、ぼーっと思い覚えてるだけでほとんど詳しくことは忘れていらっしゃると思うんですけど、まあいい夢もあればね、悪い夢もありますね。私この間ね、ある牧師からね、えらい剣幕でバーッと怒られた夢見ましてね、正夢にならなきゃいけないなと思いましたけどですね、まあそれはともかくも、大抵夢は忘れてしまいますけどもね、私今でもね、何年も経ってもね、はっきり覚えてる夢があるんですよ。さあどういう夢かと言うとですね、自分が死ぬ夢見ました。どこの病院かわかりませんけども、病院の廊下をね、歩いていた時にですね、突然意識が遠ざかっていってですね、ふらふらとしてですね、天地が逆さまになって倒れてたんですね。でそこに何人ものお医者さんとか看護師さんがね、寄ってきた。でですね、大騒ぎして、でですね、寝台車に乗せられて集中治療室に運ばれて、でドアがバタンと閉まって、ああ自分がダメだと思った瞬間にパッと目が覚めたんですね。一瞬、ここは天国かな、天国でなくってね、ベッドの上でした。で目が覚めてですね、自分が生きていることということが分かった時にホッとして、何とも言えない喜びがですね、湧いてきましたですね。そしてね、なんだかとっても新鮮な気持ちになってですね、自分は今日も恵みによって生かされているんだ、これは今日一日は、この一日は神様からいただいているとっても尊い一日なんだ、そう思った時に本当に生まれ変わったような気持ちになりました。皆さん、ですから私はこれをね、死ぬ夢というのは怖い夢のように見えて、実はいい夢ですね。新しい朝は本当はなかったかもしれないのに、ね、ちゃんと生かされている、実にありがたいですね。まあ、そのことに感謝しながらですね、一緒に御言葉に目を留めていきたいと思うんですけどですね、今日はこの50節にですね、イエス様が、それからイエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れて行き、手を挙げて祝福された、そして祝福しながら彼らから離れていき、天に挙げられたと、祝福という言葉が2回も出てきますね。そこで今日はこの神様が私たちに与えてくださる祝福とはどういう祝福か、皆さんと一緒にですね、味わいたいと思うんですけどですね、まずね、一つここから教えられることはですね、気づかされる祝福があるということですね。気づかされる祝福、45節にこう書いてあります。45節、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてと書いてありますね。弟子たちはこの時ね、蘇ったイエス様から改めてご自分の十字架の苦しみや復活の意味について教えられました。で、そのことは言い換えますと、イエス様は彼らの心を開いて聖書を悟らせたということですね。この心を開いて聖書を悟らせる、この悟らせるということは理解させる、あるいは分からせるということですけども、同時に気づかせることでもあると思うんですね。気づかせること、つまりイエス様によって私たちの心が開かれたときに、聖書が言わんとする最も大切な真理、福音を理解できた。で、そのことによって私たちはいつも神様から愛され、恵まれ、救われているということに気づかされたということなんですね。先ほど死んだ夢の話をしました。その時に失われたと思っていたものが実はちゃんとあった、そのありがたさに気づかされたという話をしましたけどですね、そのように私たちは最初は神を知らないで不安の中を生きていた、一生懸命自分の力で頑張ってもがき苦しんでいたけども、そうじゃない、初めから神様は私たちを、この私を愛して導いてくださっていたんだ、そのことに気づかされた時に神の大きな愛が自分の心にストレートに伝わってですね、本当にこの喜びが湧いてきた、勇気が湧いてきたということですね。それがこの祝福ということですね。使徒パウロもそういう祝福を体験した人ですね。パウロは どういう人物ですか、最初。彼は、イエス様に出会うまでは、自分に絶対的な自信を持っておりました。すごいこの、有能な人物ですね。学識もあった。当時ね、学問の世界で超有名な、ガマニエルという人のね、門下生となって、出世街道まっしぐらです。ユダヤ教の創建、将来は、俺の創建にかかってるんだと、思っていたかもわかりません。ところが、ある地ですね、この悪い、このキリスト教というね、異端の、もうどうしようもない連中をやっつけるんだと思ってですね、ダマスコという町に向かっていたときに、イエス様に出会うんですね。その時にイエス様が、パウロよ、パウロ、どうしてあなたは私を迫害するのか、あなたは誰ですか、私はあなたが迫害しているイエスである。その御言葉に触れた時に、彼は自分がやっておったことが神様から見てとんでもない大きな間違いであった、罪であったということに気づきました。もうね、大きなハンマーでね、思いっきり自分の頭をダーンと殴られたような、そういう衝撃だったと思いますね。私は何と間違っていたのか、もうこれまであった自信がですね、ガラガラっと音を立てて崩れて、絶望のどん底にですね、叩き込まれたんですね。落ち込んだなんていう、もうそんな恨まさしいもんじゃない。そして彼はね、その時分かったんです。迫害していたこの私を、神様は、イエス様は最初から愛して選んで救っていらっしゃったんだ。自分がどれだけイエス様を迫害し否定してね、暴力を振ろうとも、イエス様の愛、自分に対するイエス様の愛は変わらなかった。ご自分の死によって私の罪を全部救ってくださるほどの、許してくださるほどの大きな愛を持って私を愛してくださっていたということに気づいたとき、気づいた。その時に彼の生涯、人生は180度変わったんですね。心から悔い改め。そして今度は、どれだけユダヤ教から迫害されようが、仲間外れにされようが、このイエス様を伝えていくんだということでですね、生涯、この殉教をされるまでですね、何十年もの、この苦しい伝道の道のりを一生懸命歩んでいったわけですね。皆さん、そのようにですね、そういうこんな罪を犯した自分はもう価値もない、資格もない、そういうどん底から、そういう私をキリストは愛してくださっていた、その愛に気づいて再び立ち上がることができる、それがキリストの証人として歩んでいくということですね。ですから皆さん、もし今ご自分が自分に絶望するような状況になっているとしたらですね、それは実は喜ぶべきことであるかもわかりません。自分に絶望し、真のキリスト、真の救いに出会ってですね、気づかされて喜んで、本当に素晴らしい祝福の人生を生きていくことができるからですね。そのことをまず第一番に覚えたいですね。そして二つ目に覚えたい祝福はですね、福音によって清められて生きることが大きな祝福であるということですね。福音によって清められて生きること。47節に目を留めましょう。47節にこう書いてありますね。その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始して、と書いてありますね。皆さん、この救い、すべての人を許して、罪の許しを得させるこの知らせがですね、エルサレムから始まるんだと、いうことですね。これ皆さんどういう意味でしょうか？エルサレムって皆さんどういう街ですか？ちょっと考えてください。思い出してください。エルサレムってどんな街でしょうか？そんなん言わんでも分かっとるイスラエルの人や。そうですね。けどそれだけの意味ではないんですよ。実は、神様、イスラエルの民である、イスラエルの国の神様の民の、の一番中心的な町であったにもかかわらず、実は神様から見れば一番 遠い町であったということですね。どういうことですか？実はエルサレムはイエス様を極悪人といって処刑した町ですね。弟子たちもいろいろ迫害した。また旧約時代の預言者たちもですね、エルサレムで殺されたんです。そういう最も不信仰な町でありました。二番目にはですね、生贄の牛とかね、この羊を法外な値段でですね、売って暴利を貪る、そういう欲得にまみれた町でありました。さらに三つ目にはですね、こう旧約聖書を見たらわかりますけども、神殿娼婦が、あるいは男子がたくさんいてですね、巡礼に来た人に性的なそういうサービスをしていたんですね。そういう性的な罪が公然と行われていた町でした。つまり神様から見て、こう神様から見ればですね、真理を受け入れない 不信仰な町であり、欲と罪にまみれたとんでもない町だったわけですね。しかし神様は、そういう最も神様から遠いはずのエルサレムから全ての罪を許し、清めていく福音が広まっていくというんですね。福音によって、どんなに汚れた町であっても、そこがキリストの血潮によって救われ、清められていく。同じように、私たちもそうです。心の中を覗いてみれば、罪深いところがあります。まあ、ところがあるというよりも、もうその中心ですね。ちょうどイスラエルの中心にがエルサレムであったように、私たちの中心の心に罪がありますね。しかし、どんな罪深いものであっても、イエス様を信じるだけで、私たちは罪許され、清められていく。そして、それどころか、今度はキリストの証人として、福音を伝えるように、豊かに用いられていく。そこに私は、神様の限りない愛と恵みを見るんですね。今から十数年前でしょうか。イエス様のね、十字架の最後の場面を描いたパッションという映画がありました。皆さんご覧になった方いらっしゃると思うんですね。私も見ました。素晴らしい映画で、良い意味でショックを受けました。ところで、その映画を見たあるクリスチャンの青年がこういう証しをしたそうですね。僕はクリスチャンになってかなり経つけど、なかなか信じきれないでいました。神様がどれほど僕を愛しているか、イエス様がどれほど僕のために苦しんでくれたのか、よくわかりませんでした。まあまあ、頭ではわかったけども、その心ではわからなかったということ、どういうことでしょうね。しかし、このパッションという映画を見て、イエス様が血だらけになって十字架にかかっている。そして、一言も呪いや悪口を言わずに、恨み事も言わずに、父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているか分からずにいるからですと。その御言葉を発した瞬間、私は雷に打たれたように大きな祝福を受けました。僕はこれまで神様に背いていたにもかかわらず、神様はそれを許してくれた。しかも、イエス様はそれを、あなたのせいではない。あなたは自分が何をしているかわからないからだと言って変わってくれた。そこに気づいたときに、僕はあまりのショックでその場で席を立ちました。そういう証でした。彼は映画を通して福音のメッセージをダイレクトに受け取ることができたんですね。素晴らしい瞬間です。かくいう私もですね、そのテレビでこのパッションのね、予告を見たときにね、イエス様が血だらけになって立っている。その姿を見たときに、ああ、イエス様は私のために、ここまで苦しんでくださったんだということが、ダイレクトに伝わってきました。しばらく涙が止まらなかった、思い出があります。このように、イエス様の苦しみのゆえに、 私たちは今日も完全に罪が許されている、清められている。だからこそ今日も安心して生きていくことができる。そこに大きな祝福があることをもう一度覚えたいんですね。そして三つ目の祝福はですね、イエス様から大きな励ましをいただいているという祝福ですね。励ましをいただいている。先ほど読みましたこの50節51節、ここでイエス様は2回も祝福という言葉を使って、そして彼らから離れていかれました。で、ここでイエス様はこう言ってるんですね。あなた方は私と共に永遠の御国を受け継ぐんですよ。それを必ず忘れないでいてくださいと。そういうメッセージですね。つまり、どんなことがあってもそれを忘れないで信仰生活を歩んでいきなさいという神様からの励ましです。だから彼らは非常の喜びを抱いて帰っていったわけですね。皆さん、神様からこれほどの大きな励ましをいただくということがどれほど大きな祝福であるか。どんな弱さがうちにあったとしても、悩みがあったとしても、神様の励ましに打ち勝つ悩みや苦しみはありません。その励ましを知ったときに大きな祝福へと変えられてきます。もう一つ証をしましょう。証を紹介しましょう。アメリカにカン・ヨヌさんというクリスチャンの方がおられます。この方は、彼が中学校2年生の時に失明したんです。目が全く見えなくなりました。しかし彼はクリスチャンでした。信仰によって苦しみを乗り越えて、一生懸命勉強してですね、やがてアメリカに留学して、そこでも勉強して、学者となって、後に結婚して子供も生まれました。その長男がですね、まだ幼かった時に、ある時にその食事の祈りをしたんですね。こういう祈りでした。神様、お父さんは目が見えないのでかわいそうです。僕が医者になって、目を治してあげられるようにしてください。アーメン。そう祈ったそうですね。お父さんを思って祈ってくれる、この幼い息子の祈りを聞きながら、彼は胸は痛みました。しかし、はっきり息子さんにこう言ったそうです。一つは褒めてあげたいけど、一つは間違っているよ。お父さんのために、医者になるという意味を持つことはとてもいいことだ。でも、お父さんがかわいそうだということは間違っているよ。目の見える人にはできないことをお父さんはできるんだ。それは真っ暗の中でも本を読むことができるということだよ。それからヨヌさんは夜寝る前に息子さんに対して展示の聖書とかですね、展示のいろんな本を通して読んであげたそうですね。やがてその長男はどうなったか。大きくなって、なんとハーバード大学の医学部を受験しました。で、その試験の中に作文があってですね、作文のテーマは、あなたの人生を変えた事柄を書きなさいというものでした。で、彼はね、幼い頃のその体験を書いたんですね。私の父は盲人です。目に見える私が父親を助けていると思っていました。しかし誓っていたのです。暗闇の中で読んでくれた聖書やいろんな本を通して私の人生は変わりました。目の見えない父が目の見える私を導いてくれていたのです。そういう作文でした。受験が終わり、しばらくしたとき、ハーバード大学の受験の担当者からお父さんに電話がかかってきました。息子さんの文章を読んでみんな感動しました。 ぜひ我が大学に息子さんを送ってください。ハワード大学に送ってください。すごいですね。皆さん、ヨムさんはですね、目が見えないという自分の弱さを神様に明け渡した時に完全に自由になって自分を受け入れることができたんです。しかも御言葉からいつも天上の聖書を通してですね、御言葉からいつも励ましをいただくことができました。そしてその励ましを受けて喜んで積極的に生きられるようになった、その姿勢が息子さんに大きな力と励ましと希望を与えて人生を変えていったんですね。皆さん、ですから神様に愛され、神様に豊かに祝福された人はですね、必ず御言葉によって励ましを受け、そして周りの人々も励ます人になっていく、そうやって神様の栄光を表す人生へと変えられていくんですね。これは皆さんものすごい祝福ではないでしょうか。ですから皆さんね、いろんな悩み苦しみがあるかもわかりません。でも皆さん、もっともっと神様から励ましをいただいてください。そして人を励ます人へと変えられてください。それがいかに大きなことであるか、また後々にいかに大きな財産となってですね、霊的な財産を与えてくれるものであるか、もう一度私たちはそのことを覚えていきたいと思いますね。今週もそのように死に豊かに祝福されていることに気づかされて、確信を持って歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様から三つの祝福が与えられるということを教えていただきました。私たちは信仰生活を歩みながらも現実の中で悩んだり苦しんだり、時には崩れたりすることがあるかもわかりません。希望を失うことがあるかもわかりません。しかしイエス様は大きな祝福を私たちに与えてくださっております。そこに気づくこと、そのことがとても大切だということを改めて教えられました。そして神様からいつも励ましを受け、その励ましがまた隣人に大きな励ましを与えていく、そのことも教えられました。これこそキリストの証人としての生き方です。どうぞ主よ、私たちがもっと自由に真理に生き、喜びと感謝を持って人々を励ましていくものとしてください。お一人お一人の上にあなたに高な祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。